大祭司イエス・キリストは私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから憐れみを受け、恵みに預かって、仁義にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。 心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちのすべての行いと心の思いと知っておられる天の神様、この一週間、思いと言葉と行いとによって御心に背き、あなたを悲しませたことをお許しください。聖霊の助けによって主イエス様に救われた者にふさわしく私たちを清めてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。どうぞお座りください。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエスキリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、地とそこに満ちているもの、世界とその中に住んでいるもの、それはあなたのものです。海に地のもといを据え、川の上にそれを固く立てられました。誰が主の山に登りえましょうか。誰が聖なる御前に立てるでしょうか。手が清く心の澄んだ人、魂を虚しいものに向けず、偽りがない人、主よ、その人はあなたから祝福を受け、救いと義を受けるものです。あなたの家を愛し、あなたの聖なる皆を愛し、御前に来ている者たちに平安をお与えください。霊と誠をもって礼拝する者たちが、日々をあなたへの感謝と賛美の捧げ物としてなお生きることができますように。自分の罪に悔いている者たちの心を清め、新しい心をお与えくださいますように。 神様、私たちが自分自身を正しく知り、自分自身をまっすぐに見るようにしてください。この世は闇の中、人の目の中にある塵、おがくずはよく見るのですが、自分の目の中にある丸太を見ようとも取り除こうともしません。それゆえにあらゆる裁きの言葉が飛び交い、あなたを差し置いての判断が多くあるのを見ております。私たちはあなたの御前で自分自身をわきまえ、自分自身を見ることにおいて偽りがないようにしてください。そのためにあなたの御言葉で私たちの足元を照らし、自分自身を吟味して歩みます。誘惑に陥りやすい私たちでもあります。道を迷うことがないよう、あなたの杖とあなたの鞭で私たちをお導きください。信仰がなければ神に喜ばれることはできないと教えられました。あなたがおられないかのように生きているこの世にあって、私たちはあなたを恐れ、あなたの御前を生きるものとしてくださいますように。そのように生きる私たちの日々の業が豊かな証となりますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの皆を呼び求め、あなたからの応答を得て歩めますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、入院されている人、また苦しみと試練の中にいる人たちがあなたにある深い平安を見出すことができますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書をお読みいたします。ルカによる福音書第5章1節から11節、新約聖書の109ページ下の段です。ルカによる福音書第5章1節、イエスがゲネサレト湖畔に立っておられると、神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきた。イエスは2艘の船が岸にあるのをご覧になった。漁師たちは船から上がって網を洗っていた。そこでイエスはそのうちの1艘であるシモンの持ち船に乗り、岸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろして船から群衆に教え始められた。話し終わった時、シモンに、沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいと言われた。シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと答えた。そして漁師たちがその通りにすると、おびただしい魚がかかり網が破れそうになった。そこでもう一艘の船にいる仲間に合図して、来て手を貸してくれるように頼んだ。彼らは来て二艘の船を魚でいっぱいにしたので、船は沈みそうになった。これを見たシモン・ペトロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのですと言った。取れた魚にシモンも一緒にいた者も皆驚いたからである。シモンの仲間 ゼベダイの子ヤコブもヨハネも同様だった。するとイエスはシモンに言われた。恐れることはない。今からのちあなたは人間を取る漁師になる。そこで彼らは船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従った。
教会員の皆さんにはもうすでにお伝えしたことがありますが、しばらく前に幼稚園でこんなことがありました。幼稚園には太鼓橋と呼ばれる運転があるんですが、ある日先生が嬉しそうに報告してくれたんです。今日クラス全員が太鼓橋を渡ったんです。それもみんな自分で手を挙げて立候補して渡った。私は運動が苦手なので、自分では絶対にやらないタイプなので、おそらく中には私のような子供もいただろうと思って、どうしてそんなことが起きたのかとても不思議で聞いてみました。すると先生はこう話してくれました。その日の礼拝でイエス様がいつも一緒にいてくださるっていうことを聞いたんだ。だからその後クラスに帰って、イエス様がいつも一緒にいてくださるって聞いたでしょ、だから今日はそれを信じてそこから一歩踏み出して太鼓橋に挑戦してみよう。怖いかもしれないけど、私も絶対に支えているから大丈夫だって。で、もちろん一番最初から全員が手を挙げたわけではありません。でもそのうちの一人がイエス様が一緒にいてくださるっていう言葉を信じて、一歩を踏み出して恐る恐る挑戦して最後まで渡り終えた。でその姿はそれを見ていた子どもたちにも勇気を与えたようです。そうしたら一人が渡り終えて、もう一人渡り終えて、でそういう子どもたち友達の姿を見ていって、あ、私にもできるんだって、全員が手を挙げて立候補してやり遂げた。挑戦しないまま終わることもできたと思います。でも挑戦しないで自分にはできないと思ってそこにとどまっていたら、この嬉しい喜びは味わえなかったと思います。イエス様が一緒にいてくださることを信じて、そして支えてくれる先生も信じて一歩を踏み出してみる。それがこんなに大きな感動と人を動かす勇気を与えるのかと。小さな子供たちの毎日の歩みの中にも、イエス様の言葉だから信じて従ってみようって。そしてその恵みがあふれていることを初めて教えられた出来事でした。今日読んでいただいた聖書にも、主イエスの言葉に従って大きな恵みを与えられた人のことが書かれています。主イエスがゲネサレトという湖のほとりに立っておられると、そこに大勢の群衆が神様の言葉を聞こうとして押し寄せてきたってあります。でもあんまり人が多かったので、主イエスはそこに2艘の船があるのをご覧になって、そのうちのシモンというのは後にペトロと呼ばれて主イエスの弟子になる人ですが、そのシモンの船に乗り込んで行かれるんです。で、聖書にはイエスはシモンの持ち船に乗り 岸から少し漕ぎ出すようにお頼みになったって書いてあります。普通なら船に乗る前に船に乗っていいですかと頼んで了解もらってから乗っていくと思うのが普通のように思うんですが、でも主イエスは頼むよりも先にシモンの船に乗り込んで行かれたんだと書いてあります。そして私はこれが主イエスのなさり方だと思うんです。私たちがはいとかいいえとかいいですよと言う前に主イエスは私たちの生活の中に入ってこられる、私たちのところに乗り込んでこられる。主イエスがシモンに話しかけられたのは夜の間ずっと漁をして何にも取れずに徒労に終わって網を洗っていた時でした。これだけ頑張ったのに何にもできなかった。ひょっとしたら今一週間の生活を終えてあんなに頑張ったのに何にもできなかった、何にも実りがなかったんだ、疲れ果てて礼拝に来られた方があるかもしれません。あるいは今まで頑張って仕事をし続けてきたけれども仕事を終えて、頑張って子育てしてきたけれども子育てを一段落して、でも終わった今一体何のために働いてきたんだろうって、何の実りもなかったって、シモンと同じような気持ちの方もおられるかもしれません。で、そういう人に主は目を留めて話しかけられます。岸から少し漕ぎ出してほしい。で、そう頼まれてシモンは船を少し漕ぎ出しました。そしてシエスの話を誰よりも近くで聞いていました。ちょうど礼拝で今私たちが神様の言葉を聞いているように。でも問題はそこからでした。群衆への話を終えられると主イエスはシモンに言われます。沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさい。シモンは漁師なんです。漁のことならシエスに言われなくたって誰よりもよく知ってるんです。それにもう一晩中働いて何にも取れなかったことがよく分かってる。で、日が昇った今漁をしても無駄なことも分かってるんで、そこに網を下ろしても無駄だって。シモンは言いました。先生、私たちは夜通し苦労しましたが何にも取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。今日読んでいただいた聖書の言葉は、実は4月の初めに今年度幼稚園の働きに携わる人たち全員でオリエンテーションをした時に読んだ言葉です。で、その時に幼稚園がどういう状況だったかというと、多くの先生方が辞めてしまって必死に次の先生を探したんですが、結果的に新しい先生を見つけることができませんでした。で、夜通しではなかったかもしれないけれども、苦労したけれども何も取れなかったというシモンの言葉が、その時よくわかりました。でもそういう日々を送っていた時に、その時に聖書は、主イエスはこう言っておられるんです。沖に漕ぎ出して、網を下ろしなさい。沖に漕ぎ出して。沖という言葉を聞いたときに、皆さんどういうイメージを持たれるでしょうか。 私はかつて長い間沖という言葉を聞くと、岸から離れた遠いところというと思っていました。でもこの沖という言葉は遠いという意味ではなくて、本当は深いところという言葉なんです。遠いところでなくて深いところに網を下ろしなさいって。でそう言われる主イエスの言葉を心に留めながら、幼稚園の新しい先生を探していて、幼稚園から離れたところ、遠いところに人を探して、結果一人も与えられなくて、まさに夜通し苦労したシモンのような気持ちになって、それでもこの2023年度の歩みスタートしなければいけなくなったときに、あ、そうかと思いました。沖にこぎ出して網を下ろして漁をしなさい。沖にこぎ出すというのは、深いところなんだって。どこか遠くにいる新しい人に助けを見出すのでなくて、自分が困ってしまった時に遠いところ、全く知らないところに助けを見出すのでなくって、今一緒にいる仲間、傷ついて痛みを抱えて不安の中にある今もうすでに与えられている最も身近な人の中にこぎ出していくことなんだ。教師もご家庭もそうかもしれません。痛みに触れないで、まるでなかったことのように忘れて新しいところを目指していくのでなくって、深いところ、今抱えていると傷と痛みが癒されて初めて本当の歩みができるんだ。そこに恵みがあるんだ。だから深いところを目指してそこに関わり続けるように、恵みの深みへと入っていくように。私たちの目にはもう無駄だと思えるようなところでも、でも主イエスがおっしゃった言葉なら、そこに従った時に必ず恵みがあります。で、主にそう言われていると思い、今年幼稚園の歩みが始まりました。お言葉ですから網を下ろしてみましょうって。で、そうすると聖書は言います。おびただしい魚がかかり、網が破れそうになるほどで、もう一艘の船を呼んで仲間に助けてもらって、それでも船が沈みそうになるほどの魚がかかったんだって。そして思いがけない大量の魚を経験したシモンに主は、今からあなたは人間を取る漁師になるんだと言われて、シモンはすべてを捨てて主イエスに従っていくんです。で、この主イエスがシモンに言われた言葉、あなたはこれから人間を取る漁師になるという言葉にしても、この聖書の箇所にしても、私はかつてこのところは主イエスのことを伝える人、つまり牧師になるような人のために書かれていることだと思っていました。自分のことではないんだって。でも今はそうではないと思います。で、先ほど幼稚園のことをお話ししましたが、保護者の方に改めて話を伺ってみると、どの方も同じように話してくださるのは、4月の初めに本当は幼稚園を離れようと思ったんだけど、でも幼稚園に残る決心をしたんだっていうことでした。本当なら傷ついて痛みを抱えている自分の思いを通すことができたはずなのに、痛みや葛藤がありながらも傷ついた思いを捨てて残ろうとした方たちも、また私は全てを捨てて 自分の思いを捨てて、これまでの自分の生き方を捨てて主に従った人たちだと思うんです。主イエス・キリストに従うというのはとっても具体的なことです。主イエス・キリストのために生きるというのは自分のためでなくて、自分の愛する子供のためであったり、愛する大切なもののために。だからこそ今これこそ自分にとって大事だという思い、自分にとってこれは譲れないという思いを捨てて、愛する家族、友人、仲間が生きるために、それを捨ててまで捨てて生きることです。それが主のために生きること、主に従うということです。それに主は何にも先の見えない中、ただ生きなさいって言われるんではありません。網が破れそうになって船が沈みそうになるほどおびただしい魚がかかる恵みをその手で味わったように、主は生きなさいと言われる前に、主イエスに従ったらどんなに豊かな恵みがあるのかしっかり味わわせてくださるんです。もうすでにイエス様が一緒にいることを信じて太鼓橋全部渡り合った子供たちを見せてくださったように、主イエスはそういう恵みを味わわせてくださって、それから私たちがこう告白することができるように導いてくださるんです。主よ、私から離れてください、私は罪深いものです。前にある方がこんなことを言っておられました。へりくだり、ここでは自分は罪深いものですっていうことですが、そのへりくだりは自分からできるものじゃないんだって。神様が私たちをへりくだることができるように、自分は罪深いものですっていうことができるようにしてくださるんだって。へりくだること、自分は罪深いものです言えるようになることは、自分の力で頑張ってできるようになることではありません。神様がどんなに私たち愛しておられるか、どれほど豊かな恵みを与えようとしておられるか、それを味わった時に初めて出てくる言葉です。主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのです。そしてそうやって私は罪深いものですと言った私たちに、主は恐れるな、今から後あなたは人間を取る漁師になる、そう言ってくださる。で、この聖書の出来事を聞いていると、このシモンの話は私たちの歩みそのものだと思います。私たちの出発はこうだったねということでなくて、一度恵みをいただいて罪を告白したら終わりなのでなくて、洗礼を受けた時はこうだったねというのではなくて、疑い深くていつまでたっても信じることができない私たちが本当に信じることができるようになるために、主は繰り返し恵みを与えよう、私たちの生活の中に入り込んでこられて、私たちの信仰を問われて、私たち一つ一つ決断して従っていく、そして恵み味わわせていただいて、罪に気づかせていただいたとき、なお恐れるなって、あなたは人間を取る漁師になるんだと言って主が送り出してくださる。で、その繰り返しで主イエスは今日も言われていると思うんです。深いところへ 行って網を下ろしなさい。自分が隠したくなるようなところ、忘れたいと思っているところ、そこにもう一度行って網を下ろしてごらんって、そこに和解と許しと豊かな恵みがあるから。子供たちのように、シモンのように、お言葉ですからと、私たちも従うことができますように。お祈りをいたします。沖にこぎ出しなさいとあなたは言われます。私たちにはどんなに徒労に思える言葉でも、あなたが言ってくださる言葉なら、そこには必ず恵みがあります。思いがけないような恵みをあなたは与えようとしておられます。他の誰でもない主であられるあなたのお言葉ですから、信じて従うことができますように。もう一度深みの中へ、痛み傷の中へと向かって、あなたが与えてくださった人たちと共に生き、共に心からの感謝を捧げることができますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
Thank you.
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンと葡萄酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊。
私たちを憐れんで
ください。世の罪を除く神の子羊。
私たち
Thank you. 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみをもって一同を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは報告をいたします。今年のクリスマス礼拝で受洗転入会をご希望の方は受洗転入会願書をお書きになって今日までに私宛にご提出ください。そしてこれまで礼拝順序をプロジェクターで映してきましたが11月以降はそれを中止することとなりました。第一礼拝は座席前にあります礼拝順序と手法、また第二礼拝は礼拝のしおりをお持ちください。よろしくお願いいたします。以上報告を終わります。
あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす。願わくは主があなた方を祝福し守ってくださいますように。願わくは主が御顔を向けてあなた方を照らし恵みをお与えくださいますように。願わくは主が御顔をあなた方に向け平安をお与えくださいますように。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。